皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会875回、創世記の第17回、2018年1月26日です。もう1月も終わりになりますね。12分の1もう経過してしまったということでございますが、もうゾッとするような感じですけども、もう時間というか時というのも人によって、あるいは年齢とかなんかそういうものによって、その遅かったり早かったり感覚が違うと思いますね。もう例えば学生時代だったら早くこの卒業して、社会入れたいとかですね、なんかそういう人にとってはなかなか長い、何年間であったりなんかするわけですけど、しかし私どものこの年齢になってきますと、どうもあんまり、早く進んでほしくないという、そういうなんか気持ちがありますね。早く天国に行きたいなんて言うまでにはなかなか行かないというような、そんなことがあると思います。人によって時間がない、あるいはまた楽しい時は短い、そして苦しい時は長いなというふうに思ったりして、必ずしも物理的な時間が私たちがこう感じる時間とはちょっと違いがあるのではないかなというふうに思いますが、いずれにしましても今年も12分の1もう終わろうとしているところでございます。ということで、ということでも何でもないんですけど、29章から学んでいきたいと思います。創世記の29章、旧約聖書の37ページの下段でございます。お読みします。ヤコブはその旅を続けて東の民の地へ行った。見ると野に一つの井戸があって、その傍らに羊の三つの群れが伏していた。人々はその井戸から群れに水を飲ませるのであったが、井戸の口には大きな石があった。群れが皆そこに集まると、人々は井戸の口から石を転がして羊に水を飲ませ、その石をまた井戸の口の元のところに返しておくのである。そこまでにしたいと思います。ヤコブはあれでしたね、兄からですね、いろいろ策略を弄して、お母さんも加勢してくれたわけですけれども、長子の権を奪い取ったような、そんな状況でありましたですね。そしてどうしてもですね、この兄のエソーとうまくいかない、そしてまた追われるようにして彼はこのふるさとを後にするわけであります。そしてお母さんのリベカのですね、このふるさとといいますか、その実家の方へですね行くわけですね。そこにはラバンというおじさんがいるんですけど、そこでこれから生活をすることになるわけですが、今ですね旅を続けて、それで一夜あれでしたね、石を枕にですね、過ごすんですよね。初めての体験だったと思います。親元離れて一人で、これから何が起こるかわからない、この未来に向かってですね、旅立った。最初の日はこのですね、野原でこの石を枕に寝るというような、しかしそこで神様の祝福を受けたんですよね。そして彼はですね、このいよいよ29章では東の民の地へ行った。これ東の民の地というのはユーフラテス川のですね、東ですね、つまりこれはアブラハムのですね、このリベカのですねふるさとですね、アブラハムのふるさとでもあるわけですけども、そこへ行ったわけであります。見ると野に一つの井戸があって、その傍らに羊の三つの群れが伏していた。一つの井戸があるっていうことは大変なことなんですよね。日本なんかもうすぐどこにでも井戸があって、一家にですね一つ井戸があるというような、そんな時代がありました。今は水道で来ちゃいますから、あんまりこの実感はないんですけども、この井戸ってのは大変なんですね。命の源みたいなもんですよね。そしてこの日本みたいにすぐ掘れば水が出てくるというような土地ではありません。 水脈に当たらなければ水が出ないですね。ですから井戸を掘るということは大変なんですね。ですからですね、イサクという人物はあれでしたね、あっちこっちに井戸を掘ると取られちゃうんですよね、現地の人たちにですね。でも彼はですね、そこで戦争したりなんかしないで、それを、まあ、譲るというか、この与えて、そしてまた他のところに行って井戸を掘る、そうするとまた取られちゃうという、そういうことをですね、この聖書の中で学びましたけれども、それほどですね、井戸というのは大切なものなんですね。もう井戸というよりはむしろ泉というふうに言った方がいいかもしれませんね。イスラエルへ行って、まあ、そういう泉こうを見て、そしてこれみんな飲んでくださいなって飲ませてもらった記憶がありますけども、もう井戸というよりはもう泉ですね。それに掘り当てるということは大変なことなんですね。ですから水は非常に大切なんですね。雨が降らないところにおいてはですね。そして、まあ、見ると2節見ると、野に1つの井戸があって、その傍らに羊の3つの群れが伏していた。別に水は人間だけが飲むわけじゃありません。羊だって飲まなきゃいけないし、犬だって飲まなきゃいけないしですね。そのためにはですね、放っておけば適当に、その水が飲めるというような、そんな土地ではないということですね。わざわざこの井戸に、のところに連れて行って、そして、まあ、順番にですね、飲ませていくという、そういうことで、あると思います。で、井戸の口には大きな石があったですね。まあ、石で、まあ、塞いでおくんでしょうね。そうでないと、まあ、汚れたりですね、なんかゴミが落ちたりとかですね、いろんなことがあるかもしれない。そんなことで、まあ、大事に蓋をしておくということであると思います。3節、群れが皆そこに集まると、人々は井戸の口から石を転がして羊に水を飲ませ、その石をまた井戸の口の元のところに返しておくのである。これ、よろしいですね。4節、ヤコブは人々に言った。兄弟たちよ、あなた方はどこから来られたのですか。彼らは言った、私たちはハランからです。ヤコブは彼らに言った。あなた方はナホールの子ラバンを知っていますか。彼らは言った、知っています。そこまでにしましょうか。ここに来ている、まあ、羊を連れてですね、水を飲ませに来ている、まあ、人たちですねに、語りかけたわけですね。このハランという、ところの人たちであったわけでありますが、ヤコブは彼らに、あなたはナホルの子ラバンを知っていますか。彼らは言った、知っています。6節、ヤコブはまた彼らに言った、彼は無事ですか。彼らは言った、無事です。ご覧なさい、彼の娘ラケルは今羊と一緒にここへ来ますですね。このラケルですね、ラケルはだからあれですね、ヤコブにとっては、いとこにあたりますね。お父さん、お母さんとですね、それからこのですね、ラバンは兄弟であるわけですね。そしてちょっと今電話が鳴っておりますね。ちょっと今すいません、ね、なんで電話が鳴るのかですね、あんまり鳴らないんですけど、ごめんなさい。ヤコブは、6節、ヤコブはまた彼らに言った、彼は無事ですか。彼らは言った、無事です。ご覧なさい、彼の娘ラケルは今羊と一緒にここへ行きます。この娘ラケルですね、これがまあ彼の妻になっていくわけでありますが、その前にいろいろの問題があります。7節、ヤコブは言った、日はまだ高いし家畜を集める時でもない。あなた方は羊に水を飲ませてからまた行って飼いなさい。ですね、ヤコブなんかよそから来たのにだいぶ態度大きいですね、この人ね。8節、彼らは言った、私たちはそれはできないのです。 群れが皆集まった上で井戸の口から石を転がし、それから羊に水を飲ませるのです。これやっぱりあれでしょうね、あの順番が決まってるんでしょうね、だからもう来た順にというのではなくて、順番を決めて、まあ、整然と水を飲ませると、そういうことになっているんだろうと思います。つまり、まあ、水を無駄にしないってことが第一のテーマであったと思いますね。9節、ヤコブがなお彼らと語っているときに、ラケルは父の羊と一緒に来た。彼女は羊を飼っていたからである。ヤコブは母の兄ラバンの娘ラケルと母の兄ラバンの羊とを見たですね。ラバンはあれですね、リベカのお兄さんなんですね。そしてその娘ラケルは、まあ、このヤコブとはいとこの関係にあります。でそれを見た。そしてヤコブは進み寄って井戸の口から石を転がし、母の兄ラバンの羊に水を飲ませた。随分なんかあれですね、勝手な男ですね、このねヤコブは。だってみんな順番があって、今他のグループも待ってるわけでしょ。そして多分順番があるはずですよね。ところがですね、まずですね、ヤコブに進み寄って井戸の口から石を転がし、母の兄ラバンの羊に水を飲ませた。順番どうなってるんですか。ヤコブらしいじゃないですか。なんかもう自分勝手というか、思い通りにとにかくよそへ行ってもですね、こういう行動を取る人物であるというふうに考えてよろしいんじゃないかと思います。11節、ヤコブはラケルに口づけし、声を上げて泣いた。まあ感激ではあったでしょうね。まあこのいとこの女性ですね、に出会ったわけであります。12節、ヤコブはラケルに自分がラケルの父の甥であり、リベカの子であることを告げたので、彼女は走って行って父に話した。父ラバンですね。13節、ラバンは妹の子ヤコブが来たという知らせを聞くと、すぐ走って行ってヤコブを迎え、これを抱いて口づけし、家に連れてきた。そこでヤコブはすべてのことをラバンに話した。すべてのことっていうのはもちろんあれですね、家督相続のことでしょうね。双子として生まれ、まあ弟であったわけですけれども、兄からですね、この家督の権をですね奪ってしまったですね。そしてリベカもですね、それにまあ加勢をしたという。でまた実際問題として、この兄はですね、まああんまり信仰深い人物ではなかったんですよね。なんか食べ物と長子の件を取っかえちゃうみたいな、そんな男でしたから、まあ当然といえば当然だったんですけど、しかし当時長子の件というのはそんなに簡単に動かせるものではなかっただろうと思います。しかしこの2人はですね、このリベカとこのヤコブはですね、まあ父、年老いた父を欺いて、そしてこの祝福を受けてしまったわけであります。そして兄との関係がうまくいかなくて、そしてこのふるさとを後にして、この母リベカの実家の方に向かってきたと。そしてラバンという、まあ、おじさんですね、そしてまたその娘のこのラケルに今出会っているという、そんな関係になります。15節、時にラバンはヤコブに言った。あなたは私の甥だからといって、ただで私のために働くこともないでしょう。どんな報酬を望みますか、私に言ってください。16節、さてラバンには2人の娘があった。姉の名はレアと言い、妹の名はラケルと言った。レアは目が弱かったが、ラケルは美しくて、愛らしかった。ヤコブはラケルを愛したので、私はあなたの妹娘ラケルのために7年あなたに仕えましょうと言った。ラバンは言った。彼女を他人にやるよりもあなたにやる方が良い。私と一緒にいなさい。まあ、今で言いますと、まあ、あれですね、ちょっと いとこ同士の結婚ということになると、まあいろいろこの遺伝的なものとかですね、そういうので、まあ問題が今だと、まあ、あるかもしれないと言われる、心配されるところでありますけど、当時はそんなことなかったんですね。いとこ同士で、まあ、このラケルにですね、ラケルを愛したというふうに書いてあります。そしてそのラケルをですね、このお嫁さんとして迎えたい、それについては7年間あなたに仕えましょうと、こういうふうに言っているわけでございます。19節、ラバンは言った、彼女を他人にやるよりもあなたにやる方が良い、私と一緒にいなさい。20節、こうしてヤコブは7年の間ラケルのために働いたが、彼女を愛したのでただ数日のように思われた。これもあれですね、さっき年月の話を言いましたけど、ラケルと結婚するためならもう7年間も数日のように思われるという、ですね、時間というのは本当にその人間にとっては、この個人的な主観の時間というのがやっぱりあるということですね。物理的な時間がそのまま自分の時間にはならないですね。楽しみがあればですね、短くなるということですね。20節、こうしてヤコブは7年の間ラケルのために働いたが、彼女を愛したのでただ数日のように思われた。ヤコブはラバンに言った、期日が満ちたから私の妻を与えて妻のところに入らせてください。そこでラバンはそのところの人々を皆集めて振る舞いを設けた。夕暮れとなった時、娘レアをヤコブのもとに連れてきたので、ヤコブは彼女のところに入った。ラバンはまた自分の使い目ジルパを娘レアに使い目として与えた。ですね、なんとヤコブはですね、ヤコブにですね、この姉のレアの方を与えたって言うんですね。分からなかったんですかね、まあ、あんまり詳しくあれしなくてもいいんですけど。25節、朝になってみるとそれはレアであったので、ヤコブはラバンに言った、あなたはどうしてこんなことを私にされたのですか、私はラケルのために働いたのではありませんか、どうしてあなたは私を欺いたのですか。ラバンは言った、妹を姉より先に嫁がせることは我々の国ではしません。まずこの娘のために1週間を過ごしなさい、そうすればあの娘もあなたにあげよう。あなたはそのためさらに7年私に仕えなければならない。また7年ですね。28節、ヤコブはその通りにして、その1週間が終わったので、ラバンは娘ラケルをも妻として彼に与えた。ラバンはまた自分の使い目ビルハを娘ラケルに使い目として与えた。ヤコブはまたラケルのところに入った。彼はレアよりもラケルを愛してさらに7年ラバンに仕えた。これでもう14年ですね。31節、主はレアが嫌われるのを見て、その胎を開かれたが、ラケルは身ごもらなかった。レアは身ごもって子を産み、名をルベンと名付けていった。主が私の悩みを顧みられたから、今は夫も私を愛するだろう。33節、彼女はまだ身ごもって子を産み、主は私が嫌われるのをお聞きになって、私にこの子をも賜ったと言って、名をシメオンと名付けた。このあれですね、ラケルですね、ラケルは身ごもらなかったんですけども、このレアはですね、姉のレアはですね、子供に恵まれたんですよね。次々に子供が生まれてくるんですよ。そうするとこのレアという女性はですね、お姉さんの方はあれですね、この父ラバンからもあまり愛されていない、そしてまた夫ですね、ヤコブからも愛されていない、
ですね、しかし神様から愛されてたんですよね。だから、子供が与えられるですね。それをですね、まあ、彼女は感謝しているわけであります。主は私が嫌われるのをお聞きになって、私にこの子を賜ったと言って名をシメオンと名付けた。34節、彼女はまた身ごもって子を産み、私は彼に3人の子を産んだから、今度こそは夫も私に親しむだろうと言って名をレビと名付けた。レビというのは結ばれるという意味だそうでございます。彼女はまた身ごもって子を産み、私は今主を褒めたたえると言って名をユダと名付けた。ユダというのは賛美とか感謝とかいう意味だそうでございます。そこで彼女の子を産むことはやんだ。ここまでにですね、次々にこの子供が生まれるんですね。ところがラケルの方はそういかないんですね。レジュメの方をちょっとご覧いただきましょうかね。一番最初、ヤコブは進み寄って、井戸の口から石を転がし、母の兄ラバンの羊に水を飲ませた。順番を無視し、我先に身内の者の羊に水を飲ませるヤコブ。そこには彼の自己中心性、独りよがりの性格が象徴的に現れている。まあその通りだと思いますね。それからあれですね、このラバンという人物はなかなかおじさんですけど、なかなかのくせ者ですねこれね。そしてあれですね、ラケルを愛していたのにですね、姉の方をですね、姉のラバンをですね、与えるんですよね。もう本当にこの悪知恵の作詞といいますか、そういう人物であった。まあヤコブも相当の人物ですね。欺いて長子の特権をもぎ取っていくような男ですから。しかしそのおじさんはその上を行きますね。もうすごい一家であるということができますね。そして主はレアが嫌われるのを見てその胎を開かれたが、ラケルは身ごもらなかった。主は逆にレアを憐れんで彼女の胎を開かれたのである。主はラバンを通して、またラケルの不妊を通してヤコブに懲らしめを与える。それは主の教育であった。しかしかわいそうなのはレアである。レアは父ラバンからも愛されていない、ヤコブからも愛されない。しかも妹のラケルと一緒に暮らすことの辛さは耐え難かったであろう。今まで仲の良かった姉と妹はライバルとして同居しなければならなくなったのである。ところが主はラケルを顧みてくださった。子供を次々に与えてくださったのである。しかしこれがまたラケルの嫉妬を買うことになるのである。で、まあユダという人物が与えられ、子供が与えられますね。これはですね、イエス・キリストにつながるケースなんですよ。実は素晴らしい祝福なんですよ。後にヤコブはユダを祝福して祈る。創世記49章の8節から10節、ユダよ、兄弟たちはあなたを褒める。あなたの手は敵の 首を押さえ、父の子らはあなたの前に身をかがめるであろう。ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物を持って登ってくる。彼はおじしのようにうずくまり、目じしのように身を伏せる。誰がこれを起こすことができよう。杖はユダを離れず、立法者の杖はその足の間を離れることなく、城の来る時までに及ぶであろう。諸々の民は彼に従う。すごいですよ、このユダに対する神様のですね、まあ祝福、まあ約束ですね。そしてこの杖というのは権威の象徴であります。立法上の権威、ある種の立法者を意味すると。でユダは ヤコブがシロと呼んでいるお方が来られるまで支配者としての権威を保持するとここに、予言されているんですね。シロっていうのはですね、キリストのことなんです。キリストのことと考える。そして、ユダ族からダビデが出てるんですよね。ユダ族からマタイによる福音書の一番最初にある経由のところをたどっていただくと分かりますが、ユダ族からダビデが出て、そしてそのダビデの子孫としてキリストがおいでになるということ、お出になるということですね。つまり神の系図はアブラハム、イサク、ヤコブ、ユダと続いていくんですね。それはなんとラケルの系統ではなくしてレアの系統であった。つらかったんですよ。レアは誰からも愛されない、ただ神様から愛されたんですよ。そして、子供を与えられて、その子供の子孫がですねイエス・キリストにつながっていくという素晴らしい祝福ですよね。ですからこの世で、ちょっとやそっとつらいことがあっても、ですね、失望することはないですね。その後にですね、神様がどのように祝福してくださるか、私たちは祈ってまた期待していいんじゃないかというふうに思います。30章の方に行きたいと思います。ラケルは自分がヤコブに子を産まないのを知った時、姉を妬んでヤコブに言った。私に子供をください。さもないと私は死にます。ヤコブはラケルに向かい怒っていった。あなたの胎に子供を宿らせないのは神です。私が神に代わることができようか。そうですね、お父さんに文句言われても困っちゃいますね。あ、ヤコブにですね、ヤコブ、あ、そうですね、ヤコブはラケル、ヤコブに向かってですね、3節、ラケルは言った。私の使い目ビルファーがいます。彼女のところにお入りなさい。彼女が子を産んで私の膝に置きます。そうすれば私もまた彼女によって子を持つでしょう。だいたいこのですね、奴隷女をですね、まあ、自分の分身として持ってるわけですね。でその子に生まれた子供は自分の子供になる、制裁の子供として扱われるという、そういう状況ですね。ですからそこに入って、そして子供をですね儲けさせてくれと、こういうふうに頼んでるわけであります。4節、ラケルは使い目ビルハを彼に与えて妻とさせたので、ヤコブは彼女のところに入った。ビルハは身ごもってヤコブに子を産んだ。そこでラケルは、神は私の訴えに答え、また私の声を聞いて私に子を賜ったと言って、名をダンと名付けた。ダンっていうのは聞いたことあるでしょ。十二部族がこうあれですね、こう領地をこう分け与えられますね。一番北のところはダンなんですよ。だからダンからベールシバまでっていうのがイスラエルの、ね、北から南ですね。そのダンですね。7節、ラケルの使い目ビルハはまた身ごもって第二の子をヤコブに産んだ。そこでラケルは、私は激しい争いで、姉と争って勝ったと言って、名をナフタリと名付けた。ナフタリンじゃないですけど。また子供を産んだんですね、使い目がですね。9節、さてレアは自分が子を産むことのやんだのを見たとき、使い目、ジルパを取り妻としてヤコブに与えた。レアの使い目ジルパはヤコブに子を産んで、そこでレアは子を産が来たと言って、名をガドと名付けた。レアの使い目のジルパは第二の子をヤコブに産んだ。そこでレアは、私は幸せです。娘たちは私を幸せなものと言うでしょうと言って、名をアセルと名付けた。まあですね、もうとにかく自分、この姉妹二人がですね、まあ 対抗してるわけですね、同じ一家の中で。その妻同士になってですね、それだけじゃなくて今度はあの使い目ですね、奴隷女です、ね、に子を産ませて、またそれが子供を産んで、対抗するというような、もう大変な、もう家庭の中でもですね、もう戦場のような、そんな状況ですよね。14節、さて、ルベンは、麦刈りの日に野に出て、ので、恋なすびを見つけ、それを母レアのもとに持ってきた。ラケルはレアに言った、あなたのこの恋なすびをどうぞ私にください。レアはラケルに言った、あなたが私の夫を取ったのは小さなことでしょうか。その上、あなたはまた私のこの恋なすびをも取ろうとするのですか。ラケルは言った、それではあなたのこの恋なすびに変えて、今夜彼をあなたと共に寝させましょう。夕方になってヤコブが野から帰ってきたので、レアは彼を出迎えていった。私のこの恋なすびを持って、私があなたを雇ったのですから、あなたは私のところに入らなければなりません。ヤコブはその夜レアと共に寝た。神はレアの願いを聞かれたので、彼女は身ごもって5番目の子をヤコブに産んだ。そこでレアは、私が使い目を夫に与えたから、神が私にその値を賜ったと言って、名をイッサカルと名付けた。19節です。レアはまた身ごもって6番目の子をヤコブに産んだ。そこでレアは、神は私に良い賜物を賜った。私は6人の子を夫に産んだから、今こそ彼は私と一緒に住むでしょうと言って、その名をゼブルンと名付けた。その後彼女は一人の娘を産んで、名をデナと名付けた。娘が生まれるのは初めてですかね。男の子ばっかり生まれてたんですね。21節、次に神はラケルを心に留められ、彼女の願いを聞き、その胎を開かれたので、彼女は身ごもって男の子を産み、神は私の恥をすすいでくださったと言って、名をヨセフと名付けた。名付け、主が私になお一人の子を加えられるようにと言った。ヨセフですね。これが有名なあのヨセフですね。ヨセフはですよね。だからここで、このやっとあれですよね。まあ、愛するですね、リベカにですね、子供が生まれて、そしてですね、ですね、愛するリベカじゃなくてラケルですね、ラケルに子供が生まれて、そしてですね、もう嬉しかったですよ。愛するまあ、妻ですね、ですから、父のヤコブもですね、もう偏愛したんですよ。もう嬉しくって、そしてもうね、着るものまで違うんですから、扱いも違うしですね、そうすると前の、 あの子供10人の子供が前に生まれてるんですけど、その連中がね、面白いわけがないですよ。着るものから食べるものから違ってたらね、ですから、兄たちはですね、もうあれですよ、あのやつっつって憎んでたわけですね。そしてほら、あのヨセフをですね、あの奴隷商人に売り渡しちゃうんでしょ。そして奴隷商人はこのエジプトにですね、売り払って、そしてエジプトの奴隷となるんですね。ヨセフは大変だったんですよね。そしてもうその主人の妻に言い寄られてですね、そしてそれを拒否してですね、そして今度はこの残言というか、それによって今度は牢屋に入れられちゃうというのは、いろんなことが、ただ神様は見放さないんですよね。そしてまたヨセフはその あれですね、この牢屋の中に行っても不適されたりしないんですよね。忠実に働くんですよね。そうすると予言ですね、予言の賜物といいますか、与えられていて、そしてこのエジプトの王が見た夢をですね解き明かすんですよね。そうすると7年間のこの大飢饉がですね起こるということを予言するわけであります。そうするとそのエジプトの王はですね彼を抜擢して、そしてその飢饉に備えるんですね、備えるんです。ところがこのですね、これはエジプトだけではなくてですね、このあれですね、彼らのこのですね、このヤコブのうち、あるいはヤコブの兄弟たちのところにもですね、それが及んでいくんですよね。もうとても生きていけない、このままで死んでしまうというので、結局嫌だけどもエジプトへ行くんですよね、助けを求めて。そうすると死んだはずだよなんとかさんじゃないですけど、ヨセフがいたんですよね。でヨセフはすぐ分かったんですよ、兄たちのことは。でも兄たちはヨセフがね立派になって総理大臣になっちゃってるんですから、エジプトで。分かんないんですよね。でいろいろこそこそこそこそ話してるの全部ヨセフには分かるんですよ、自分のね、自国語ですから。そしてですね、ついにですねヨセフは兄たちに言うんですよね、私はこのヨセフであると。兄たちはびっくりしたでしょう。奴隷商人に売り飛ばした弟がエジプトへ来てですね、そして総理大臣になってるんですから、命奪われてもね、この文句が言えないようなそんな状況ですよ。ところが、ヨセフってのは偉かったんですね。私がここへ来ているのはイスラエルを救うためであった。イスラエルがね耐えてしまう、飢饉によってですね耐えてしまう、そのイスラエルを救うために、存続させるために私はここにエジプトに来ているんだということを言ったんですよね。普通だったらそうじゃないでしょ、ふざけんじゃないよ兄ちゃん。命はないぞ、あの時僕に対して何をしたんだとなるのが普通ですけど、そうじゃなくて神様がイスラエルをですね、この守るために私をここのエジプトに使わせてくださったんだって言うんですよね。兄たちはもうびっくりしたでしょうね、立派な弟ですよ。命を救ってくださっただけではなくしてね、その弟の素晴らしさ、これにはもう本当にびっくりしたと思いますね。そしてこのヨセフこそ後のイエス・キリストにの、まあ、型といいますかね、パターン、彼もですねこの地上に、神様の御子がこの地上に来られるんですからね、もう嫌ですよ、エジプトをいられるよりもっと大変ですよ。しかしそこであれですよね、十字架にかけられるんですよね。そしてそれは、罪人たちを救うための犠牲、罪人たちの罪を負って全て負って、そして、犠牲の死を遂げられる、もう素晴らしい救い主の、まあ、一つの型をこのですね、ヨセフは見せてくれているというふうにも言えるのではないかと思います。ちょっとどうも時間が長くなってきましたね。どこでしたっけ、どこでしたっけ。25節でいいですか。ラケルがヨセフを産んだ時、ヤコブはラバンに言った、私を去らせて私の故郷、私の国へ行かせてください、あなたに仕えて得た私の妻子を私に与えて行かせて、私のために働いた妻子を私に与えて行かせてください、私が あなたのために働いた骨折りはあなたがご存知です。ラバンは彼に言った。もしあなたの心にかなうならとどまってください。私は主があなたのゆえに私を恵まれる印を見ました。さすがのラバンも自分が栄える、それはやっぱりこのですね、ヤコブのですねおかげであるということは、まあ、分かったわけであります。28節また言った。あなたの報酬を申し出てください。私はそれを払います。ヤコブは彼に言った。私がどのようにあなたに仕えたか、またどのようにあなたの家畜を飼ったかはあなたがご存知です。私が来る前にはあなたの持っておられたものはわずかでしたが、増えて多くなりました。主は私の行くところどこでもあなたを恵まれました。そしていつになったら私も自分の家をなすようになるのでしょうか、なるでしょうか。彼は言った。何をあなたにあげようか。ヤコブは言った。何も私にくださるに及びません。もしあなたが私のためにこの一つのことをしてくださるなら、私は今一度あなたの群れを飼い守りましょう。私は今日あなたの群れを皆回ってみて、その中からすべてブチとマダラの羊、およびすべて黒い、子羊とヤギの中のマダラのものとブチのものとを移しますが、これを私の報酬としましょう。でこれはですね、結局この羊はもうですね白いと、そしてヤギは黒いと、そういう前提のもとに言っている内容なんですね。だからまあクズみたいなもんですね。マダラのものとは黒い子羊っていうんですからね、羊は白くなきゃいけないというところの中でそういうのが生まれるんでしょうね。でヤギの中のマダラのものとブチのものですねと移しますが、これを私の報酬とします。それをくださいということですね。33節。後であなたが来てあなたの前で私の報酬を調べるとき、私の正しいことが証明されるでしょう。もしもヤギの中にブチのないもの、まだらでないものがあったり、子羊の中に黒くないものが、ないものがあれば、それは皆私が盗んだものとなるでしょう。ラバンは言った。よろしい、あなたの言われる通りにしましょう。そこでラバンはその日、親木の島のあるもの、マダラのもの、すべて、目ヤギのブチのもの、マダラのもの、すべて白身を帯びているもの、またすべて子羊の中の黒いものを移して、子らの羊に渡し、手に渡し、ヤコブとの間に三日時の隔たりを設けた。ヤコブはラバンの残りの群れを飼った。37です。ヤコブは箱柳とアメンドウと鈴掛けの木の生の枝を取り、皮を剥いでそれに白い筋を作り、枝の白いところを表し、皮を剥いだ枝を群れが来て水を飲む鉢、すなわち水舟の中に群れに向かわせておいた。群れは水を飲みに来た時にはらんだ。すなわち群れは枝の前ではらんで、島のあるもの、縁のもの、ブチのもの、マダラのものを生んだ。つまりこれは当時の一種の迷信だろうというふうに言われるんですけども、これはもうこんなことありえないですよね。これをこの枝の前であれしたからどうっていうことはないと思いますけど、しかしこれは結局はヤコブに対するですね、神様の祝福であるというふうに解釈していいんじゃないかと思うんですね。彼が有利になるように、彼の財産がちゃんと確保されるようにという神様の御心であったというふうに言うことができるかと思いますが、40節。ヤコブはその子羊を別に置いた。 彼はまた群れの顔をラバンの群れの島のあるものとすべて黒いものとに向かわせた。そして自分の群れを別にまとめておいてラバンの群れには入れなかった。また群れの強いものが発情した時にはヤコブは水群れの中にその群れの目の前に蚊の枝を置いて枝の間で孕ませた。けれども群れの弱いものの時にはそれを置かなかった。強いものをどんどん増やしていくんですね。こうして弱いものはラバンのものとなり、強いものはヤコブのものとなった。まああれですね、知恵を働かしているわけですね。43節、この人は大いに富み、多くの群れと男女の奴隷およびラクダロバを持つようになった。つまり財産をしっかり確保したわけですね。そこには何か手札を、ね、浪しているわけですけど、しかしです、ね、これはもう神様の祝福があったと。ヤコブに対してですね、ヤコブはやっぱり特別の人物ですからね、まあ言ってみれば十二部族の祖となる人ですから、神様がこのラバンのところで苦労したその労に報いて、そしてあれですね、財産を与えたというふうに考えてよろしいかと思います。ちょっとレジュメの方だけ見ましょうか。恋なすび、強い、麻酔性の香りを持ち、香を持ちですかね、放ち、種は有害であるが果実は甘く、この実を食べると男子を魅了するようになり、また妊娠にも効能があるという植物で、まあ昔の言い伝えでしょうね。ヨセフ、これはさっき読みましたからいいですかね。いいですね。ラバン、下の一番下ですね。私は主があなたのゆえに私を恵まれる印を見ました。確かにラバンは主がヤコブを通して自分に恵みを与えるのを見てきた。ヤコブは20年間、狡猾なラバンのもとで苦しんだが、主のヤコブに対する祝福は一貫していた。主の恵みはヤコブと共にあったのである。彼は後に主からイスラエルの名を賜る。イスラエルと言われるようになったんですからね。今イスラエル、それでね、トランプさんが、ね、なんか、大使館を置くとかなんとか言ってるあのイスラエルですね。そしてイスラエルはあれですよね、世界でイスラエル人というのは1500万ですかね、しかいない、というんですけど、ノーベル賞の受賞者というのは圧倒的にあそこが多いんですよね。でいろんな苦難の中で、暮らした人たちですよね。でもやっぱり特別の、まあ、人たちと言ってもいいんだと思いますよね。神様の祝福をいただいて、この世においてはなかなかね難しいこの生活を送ってきた。特にあのナチスの時代なんか大変だったですね。ユダヤ人であるというだけで命が奪われるというようなこともあったわけですけど、しかしまた特別の才能が あるんですね。特別の民族であるということができると思います。彼は後に主からイスラエルとの名を賜り、イスラエル十二部族の祖としてくださるのである。そしてラケルの子ヨセフも素晴らしい信仰者、イスラエル部族を存続させる器として用いられる。そうですね、あの飢饉を乗り越えられたのはあのヨセフのおかげですからね。そうでなければイスラエルは滅びてしまっていたかもしれない。そういうことを考えますと、まあ、神様の、まあ、ご計画というかそういうものはですね、確かにあるということができると思います。ということで、もう5分前になろうとしておりますが、この辺で終わりたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。今日も寒い中でございますが、こうして教会に集い、そして主を共に あなたの御言葉を学ぶことができました。どうぞ主よ、私たちは単に目の前の事柄、そしてまた身近な事柄、それだけにとらわれて失望したり落胆したり文句を言ったり、またぐれたり、そんなことをする弱いものでありますが、しかし神様のご計画を信ずる、神様の祝福を信じて進む人生はそんなものではありません。どうぞ主よ、私たちしっかりとこの御言葉を学び、そしてまた信仰を強め、そしてどうかしよう、今目の前にある事柄ではなくして、神様の見えない祝福、それを信じて前進していくことができますように、今年も整え用いてください。お願い申し上げます。尊いイエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。